聖書考古学講演会ナンバー16。聖書に予言されたアメリカ合衆国。講師ロス・パターソン。通訳つながらまつり。
昨日からですね、ずっと、なんて言いますか、勉強することがたくさんあるので大変だと思うんですけれども。1日2日で全部、なんて言いますか、消化吸収するには、ちょっと多すぎる情報量なので、まあ、資料をですね、後で金城先生からいただいて、また、お家に帰ってからですね、学んでいただきたいと思います。
So, we've got more material, to cover this afternoon.
今日の午後の時間ですね、さらに学ぶべきことがあるんですけれども、できるだけ単純に、さらにですね、まあ、全部カバーするために、ちょっと急いでやっていきたいと思います。
So, if weunintentionally lose you, don't worry, there's good material you can get from Brother Kinjo on all this.
まあ、ちょっと飛ばしたりすることもあると思うんですけれども、資料はですね、あります、資料がありますので、皆さんご心配なさらないでください。
Okay, we talked about the... Oh, let me check this is working. Yes. Great.We talked about the little horn from Daniel 7.
昨日詳しくダニエル書7章から小さい角について勉強しました。
Was the same as this leopard-like beast with the bear's feet and lion's mouth from Revelation 13.
そしてダニエル書13章の獣と見比べてみるとですね、この13章の第一の獣と同じものを表しているということが分かったわけです。
And you can see there's manySo many parallels. God has made it obvious. It's the same power looked at from two different Bible writers.
ダニエル書7章の小さい角、黙示録13章の獣が同じもの、共通点がですね、いくつもあるということがこのようにしてみるとわかります。
So there's at least 10 and there's probably more points where they match.
まあざっと10ずつですね、特徴を挙げましたけれども、他にもあるかもしれません。
So they're the same power, and it's the Roman Catholic Church.
小さい角も黙示録13章の獣もローマカトリック教会を象徴しているということであります。
Now let's just look at number 7 for a moment.
この7番目を見てみますと、
We didn't cover that in the first session.
先ほどの時間でこのことについてはほとんど触れませんでしたが、
so we'll cover that now.
今から少し詳しくやっていきます。
And here are the Bible verses. Here we are. Got it. Japanese. Good.
このような聖句が黙示録13章にあります。
It says, "Let him who has an understanding calculate or add up the number of the beast."
途中から読みますが、資料のある者は獣の数字を解くが良い。
The word in Greek for calculate literally means tally up or add up.
数字を解くが良いとありますけれども、数字を計算しなさいと英語の聖書はなっています。
It says it's the number of a man.
その数字は人間を指すとあります。
And his number is 666.
その数字は666であると書かれています。
Now, it's, if we're correct, this should apply somehow to the Roman Catholic system.
私たちの見解が正しいならば、この数字もですね、ローマカトリックの何かを示しているはずです。
And it does.
実際その通りなんですね。
One of the titles for the Pope is this here.
ローマ法王の称号はいくつかありまして、その一つにですね、このようなものがあります。
Here it is, vicarious. This is Latin. And you'll see it in many of their documents. Here it is again.
カトリックの資料を見てもですね、印刷物見てもこの称号があちらこちらに登場します。
It's a title that the Pope holds.
ローマ法王の称号の一つなんです。
And it literally means,
字義通りの意味は、これラテン語ですけれども、
Sorry. Vicar or standing in place of,
何かの立場を取って立っている。
The Son of God.
神の御子の立場を占めているということですね。
So it's literally, standing in place of or the representative of the Son of God.
つまり、ローマ法王について神の御子の代表者であると言ってるわけです。
Now, in Latin, this is Latin, of course.
これラテン語ですね。
Letters, they don't have a number system. They use the letters for numbers.
そしてラテン語ではですね、数字を、このアルファベットの文字が数字を表しています。
Have you ever seen a clock that has XII for 12?
こういう時計見たことありますか ?12 という数字をですね、XI と I で。X と2つの I で示している時計。
Yeah. And all the numbers are these Roman letters.
V-I. ローマ数字って言いますよね。
And there's no X there, but X is 10.
So, X は10を指していますね。I が1。2つあれば2です。
Sorry. X is 10, so XII means 10 plus 2, which is 12.
それで12になるわけですね。
Anyway, we can add up.The number of the name.
この法王の称号として表されているアルファベットの数字を足していきますと、
Not every letter has a number value.
一つ全ての文字がですね、数字に変えられるわけではないんですけれども、
But if you add the numbers up, it comes to The number the Bible mentioned, 666.
この数字をですね、足していくと、実に666とになるわけです。
So this point, this clue in the Bible fits as well.
ですから、この手がかりもですね、聖書からローマ法王教を指しているということ、言えるわけです。
There we are. Here's another one. Same thing.
これ同じものですけれども、
Also in Hebrew, a name for this is Roman Kingdom.
ローマ王国というヘブル語がありまして、
Oh, and also likewise in Hebrew, you can apply
そのヘブル語もですね、数字に変えて、
number values to letters.
その数字を足していくと。
So Hebrew for Roman Kingdom equals 666. 666
になります。
And in Greek,
これはギリシャ語ですけれども、
the phrase Latin man or church,
ラテンの人、あるいはラテンの教会というギリシャ語を足していくと、
okay. The numbers.For these letters in Greek, add up to 666.
ギリシャ語のアルファベットも数字に変えて足していくと666になるんですね。
And this is the Greek numbering system here, but it adds up to the same number.
同じ数字に行き当たります。
Now, after the Bible brings to view this beast that we've looked at that comes out of the sea.
この黙示録13章を見てですね、最初に海から登ってくる獣が登場した後で、
It brings to view another, a second beast coming up.
次の場面で他の獣が登場します。
And this is in verse 11.
黙示録の13章11節からですけれども、
says, I beheld another beast coming up, but this one comes up out of the earth. Interesting difference.
他の獣が地から登ってくるのを見たと書かれていますけれども、先ほどの獣は海から登ってきて、今度の獣は地から登ってくるとあります。
Again, we know from the Bible that a beast is a symbol of a kingdom or a nation.
繰り返しになりますけれども、聖書の象徴で獣はですね、王国、国家を表しています。
Now, in English, we distinguish between a kingdom and a nation, but a beast can represent a nation, and we find that in Daniel chapter 8, verses 21 and 22.
この獣が国を表しているということはですね、ダニエル書8章の21節、22節から読み取ることができます。
I don't know if I've got the passage here. No, it's okay.Now, we read earlier,
先ほどもお読みした聖句ですけれども
about the first beast received a deadly wound.
この最初の獣が致命傷を負ったというところですね。
And that was when the French army sent their general into Rome to take the Pope prisoner.
それは1798年にフランス軍がローマに攻め入ってきて、ローマ法王、教皇をですね、捕虜として捕らえたという事件でありました。
And the French declared that the papacy was abolished.
フランスはその時ですね、ローマ法王教は廃止されたと宣言しました。
And that took place in 1798.
1798年に起こりました。
And that fits.Where the description of that beast says, "He that leads into captivity shall go into captivity. He that killed with the sword must be killed with the sword."
そのことについて予言では、虜になるべきものは虜になっていく。剣で殺すものは自らも剣で殺されねばならないと言っているわけです。
In the Bible, sword is a symbol of, shall we say, military power.
剣というのは軍事力を表していますね、聖書で。
So you could literally say, he that killed many others using military power must himself be killed with military power.
軍事力を持って他の者を殺す人は自分にもそれが返ってきて、自分も軍事力でもってやっつけられ、殺されることになるよと言ってるわけです。
And just as the papacy used soldiers to go out and round up heretics to burn them.
法教はですね、当時の軍隊を用いて多くの異端者、実は忠実な人たちだったんですけれども、彼らに攻め入ってですね、多くの忠実な人たちを殺害しました。
It was soldiers, this time of the French army that came down and took the Pope captive.
ところが、1798年のになって、フランス軍がですね、軍隊がローマに攻め入って、同様の仕打ちを法王教に対してしたわけです。
And the Bible says, straight after describing that event, it says, I beheld another beast coming out of the earth. Immediately after.
そのすぐ直後にですね、私はまた他の獣が地から登ってくるのを見たと13章に書かれているんです。
So this is a clue as to the time of when this other beast will come up. It was around about the time when the papacy would receive its wound from the French army.
ですからその他の獣が登ってくる時期がですね、ちょうどローマ法王教が一旦、痛手を受けるその時期と重なっているのではないかということが考えられるわけです。
So somewhere around about 1798, this other beast or kingdom or nation would be coming up.
1700年後半にですね、地から登ってきた獣というのは何なんでしょう。
Now John Wesley had read this prophecy.
ジョン・ウェスレーもこの予言を読んで、
And he didn't know who this beast or power was.
この第二の獣が何かということ、彼ははっきりとした見解は持っていませんでした。
And he said, I don't know who it is, but he isn't come yet, although he cannot be far off, for he is to appear at the end of the 42 months of the first beast.
彼はまだこのように述べました。彼はまだ来ていないが、初めの獣が支配する42ヶ月の終わりに現れる。
So John Wesley, in studying this, realized that this second beast will come up shortly after the first beast gets its wound.
第二の獣は第一の獣の直後に現れると、このジョン・ウェスレーが1754年に言ったんですね。
And he wrote this in 1754.
1754年、つまり1798年の何十年前ですか。暗算弱いんですけれども、40年ぐらい前ですね。
Think about these slides. We must flick through a lot of slides. Oh yes, we saw before that the seas or waters represent multitudes of people, nations.
先ほども、見た聖句ですけれども、海あるいは水というのはあらゆる民族、群衆、国語、国民、国語であると書かれていて、その海からというのは多くの人々の間からという意味であります。
So when these other four beasts from Daniel 7,
ダニエル書7章に登場するこれらの獣も、
are coming up, they're coming out of the sea,
海から登ってきたと描かれています。
That means they're coming out of, or like for example, Medo-
例えばメドペルシャについてですけれども、
conquered Babylon.
バビロンを、打ち破りました。
so, this kingdom replaced that kingdom.
つまりメドペルシャがバビロンにとって変わったわけですね。
coming out of the sea comes out where many peoples are already there.
すでに多くの人々、もう文明がですね、そこに存在する場所から起こってきた王国であったわけです。
So when this bear came out of the sea, in reality, the people of Medo-Persia were conquering the area populated by Babylonian people.
そしてメドペルシャがですね、だんだんだんだん勢力を増して、バビロニア人がですね、支配していたその国に攻め入って占領したということであります。
So there's three questions we need to answer.
ここで答えるべき3つの質問があります。
Where this new power arises?
ではこの黙示録13章の新しい権力はどこから出てきたのでしょうか。
Oops, sorry. And it says this beast comes up out of the earth.
この獣は地から登ってきたとあります。
Now, the earth is the opposite of the sea.
地あるいは陸とも言えますけれども、陸というのは海の反対ですよね。
If the sea represents many peoples and, multitudes, nations,
もし海が多くの人々国々を指すならば、
This is not a sea. This is dry ground.
陸というのは、まあ、乾いた地ですから、
So that means this new beast comes out of an unpopulated area.
この新しい獣は地から、つまり、人のあまりいない場所から起こってきたということが考えられるわけです。
It doesn't rise by conquering another one. It comes up in a new place.
他の勢力をですね、打ち破ることによって権力を握って出てきた国ではなくて、別の新しい場所から起こってきた国であるということが考えられます。
with few people, not many people.
そしてあまり人のいないところで。
We need to understand when this power comes up.
そしていつこの権力がですね、現れたか。
And we saw that it comes up shortly after the first beast goes into captivity.
先ほど見ましたように、第一の獣が虜になった直後に出てくることが考えられます。
Therefore, it'll be about 1798.
ですから時代としては1798年頃と言えるわけです。
The other thing we need to understand is how this power
第3の質問ですけれども、どのようにしてその権力が起こったかということですけれども、予言によると、
This other beast comes out of the earth and had two horns like a lamb.
その地から登ってきた獣には、子羊のような角が2本あったと書かれています。
In the Bible, who does the lamb symbolize?
聖書で子羊というのは、誰を表しているでしょうか？誰の象徴でしょうか？Jesus Christ?
Very good. Yes.
その通りです。
100%. Yes. Very, very, very good.
大正解です。
I'm going to suggest to you, this power is the United States of America.
結論を申し上げると、この第二の獣、地から登ってくる獣はアメリカ合衆国であります。
There are no crowns on the horns of this beast.
この獣の角にはですね、冠が乗っかっていません。
Whereas the first beast had crowns on his horns.
第一の獣の角にはですね、冠が乗っかっていました。
And you can see that in the Bible again.
聖書に書かれている通りです。
Beast rising up out of the sea.
海から登ってきた獣ですけれども、
And on his horns, ten crowns.
角が10本、それらの角には10の冠があったとあります。
A crown indicates kingly authority.
冠は王の権威を表しています。
So a lack of crowns indicates something different.
It's not a... つまり、冠が存在しないということは別の意味を持っているわけですね。
You could say that the lack of crown indicates freedom.
冠がないということは自由の国ということを表していると思われます。
Horns are also a symbol of power.
角というのは権力の象徴でした。象徴であります。
I hope this makes sense. Let's flick through this because we're going to run out of time. What time do we finish? 5 o'clock. Yeah.
5 o'clock.
Wow. Okay.
Not much time.
I know. So let's identify this beast. It was a rising.
聖書からこの獣をですね、正体を明らかにしていきましょう。
About 1798, in an unpopulated area.
1790年頃上がってきた。どちらかといえば居住されていない地域にから登ってきた。
Oops.The United States was coming up from an unpopulated area.
アメリカ合衆国というのはあまり人が入っていない場所からですね、起こってきましたね。
Here's a history book which says essentially the same thing that we grew into an empire like a seed.
歴史書からの引用ですけれども、この国は人のほとんど住んでいないところから出現したのは神秘である。それは種が静かに成長してついに帝国になっていった。
Here's another quote from another book, History.
別の歴史書からの引用ですけれども、
Emerging amid the silence of the earth, adding daily to its power and strength.
地の静けさの中に日ごとにその権威と力を加えつつ出現してきたとあります。
So, it would be, oh, the lamb, the horns are like a lamb, and a lamb is a young animal.
子羊のような獣ですか、角とありますから、子羊というのはまあ若い動物ですよね。それは若い、比較的歴史の浅い国であるということが考えられます。
They would have no crowned head or kingly authority.
冠がないということで、王の権威がそこに存在しないということであります。
And as we'll see later in the Bible, it would rise to a position of worldwide power. We'll see more of that.
しかし、聖書の後のところに出てきますけれども、後に世界的な力と影響力を持つ立場に立つということが分かってきます。
The only nation that really fits this description is United States of America.
この描写にですね、ぴったり当てはまる国家は唯一アメリカ合衆国だけであります。
You can look at the timing of it, for example.
この歴史をちょっと垣間見てみましょう。
1776, they declared independence from
1776年に独立宣言がなされました。
The Constitution, 1787.
憲法が制定されたのが1787年のことでした。
And the Bill of Rights in 1791.
権利章典というのが作られたのが1791年のことでした。
And you can see the progress of how it was settled over the years.More and more,
そしてアメリカの国土がですね、年代を通じて東から西へと、広がっていった、拡大していった様子がわかります。
Now, said it had two horns like a lamb, as we saw before.
この子羊には、この獣には。子羊のような角が2本の角がありました。
That would fit very well, Protestantism and Republicanism.
この2つの角はですね、共和主義とプロテスタント主義を表していると思われます。
And as you rightly pointed out, the lamb is a symbol of Jesus.
皆さんが答えられたように、子羊というのはイエス・キリストの象徴ですよね。
And the Bible says, where the Spirit of Jesus is, there is liberty.
イエス・キリストの精神のあるところには、主の霊のあるところには自由があると、コリント第二の手紙に書かれています。
Jesus welcomed anybody to himself.
イエス様は、どんな人でも歓迎なさいました。
And it's interesting to read the inscription at the bottom of the Statue of Liberty.
なんだっけ、自由の女神、自由の女神の下の方にですね、碑文が書かれています。興味深い文章です。
It says in English, Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse from your teeming shore. Send these, the homeless tempest tossed to me. Just like Jesus said, Come to me, all you.
あなたの国の貧困や疲労で息苦しい人たちを私のところに連れてきなさい。私は黄金の扉のそばでランプを掲げています。誰でもいいからいらっしゃいと言ってるわけですね。どんな人でも。
The people that fled to America were looking for asylum or escape from royal oppression and priestly intolerance, and they wanted to establish a government on the principles of civil and religious liberty.
最初米国に逃れ、見えないな。王の圧迫と司祭たちの迫害からの避難所を求めた亡命キリスト者たちの中には、政治的自由と宗教的自由の広い基盤の上に政府を樹立しようと決意した者が多くあった。彼らの意見は独立宣言の中に織り込まれ、すべての人は平等に作られ、生命、自由、及び幸福の追求という奪うことのできない権利を与えられているという偉大な真理の表明となっている。
A common expression you hear in America is God bless America.
アメリカでですね、よく使われる、合言葉のような言葉に、神が、アメリカを祝福なさるようにという言葉があるんですね。
Question is, why did God bless America?
事実、神様はアメリカという国を大いに祝福なさいました。なぜでしょうか?
It's because they established a government on principles of religious liberty
アメリカという国がですね、宗教自由の原則のもとに築かれていったからです。
It says, freedom of religious faith was granted, every man being permitted to worship God according to the dictates of his conscience.
宗教の自由も保障され、すべての人は良心の命じるところに従って神を礼拝することが許されている。これはアメリカ合衆国憲法に書かれている言葉ですけれども、
they wrote in the constitution, government shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof.
宗教を確立したり、その宗教を禁じたりする法律を政府が作ることはないと言っています。
And many of the founding fathers understood this principle. They had seen persecution in Europe for hundreds of years, and they said,
アメリカの建国者たちの多くがですね、ヨーロッパでの宗教が絡む迫害を逃れた人たちであったので、このようなですね、原則を彼らは大事にしたわけです。
ヨーロッ
パでの迫害もごめんだと、新しい憲法を作って、新しい、素晴らしい国を作ろうという志を彼らは持っていたわけです。
ベンジャミン・フランクリン、very famous figure.
有名な人ですけど、ベンジャミン・フランクリンという人が
said, when religion is good, it will take care of itself.When it is not able to take care of itself, and God does not see fit to take care of it, so that it has to appeal to the civil power for support, it is evidence to my mind its cause is a bad one.
このように述べています。宗教が良好であるなら、それ自身が自らを管理する。それができない場合、神はそれを世話することをなされない。そうなれば、社会的権力に支援を求めなければならない。それはその原因が有害なものであるという証拠だと私は判断する。難しいね。
ジョージ・ワシントン、 the first president of the United States, said this: Every man who conducts himself as a good citizen is accountable alone to God for his religious faith and should be protected in worshipping God.According to the dictates of his own conscience.
合衆国初代大統領ジョージ・ワシントンはこのように述べました。良い市民として行動するすべての人は、彼の信仰のために神に対して個人の責任があり、自分の良心の命令によって神を崇拝することを保護されるべきである。
Now contrast that with the religion of Europe that these people were running away from, fleeing fromBecause Catholicism says no man has the right to choose his religion.
それとは対照的に、ヨーロッパ中で迫害をですね、行ったローマカトリックはこのように述べています。誰も自分の宗教を選ぶ権利はないと。
And again, another statement from a pope says the state or any country has not the right.To leave every man free to embrace whatever religion he shall deem true. The church has the right to require that the Catholic religion shall be the only religion of the state to the exclusion of all others.
さらに1800年代にこのようなことが言われています。政府は人が真実だと考えるどんな宗教も自由に受け入れることをさせてはいけない。教会が他を抜きにしてカトリック教だけが政府の宗教であると認める権利がある。
Sorry. My apologies. Can you tell if that's a translation of this one? Maybe not.
I guess so. Yeah.
It is?
Mm-hmm.
Okay. In this statement here, Pope Pius IXsays that he says doctrines or ravings in defense of the liberty of conscience are a pestilential error, a pest of all others most to be dreaded in a state. Is that what it is?
ピウス九世このように言っています。不条理で間違った教理または良心の自由を保持する主張は最も悪益である。他に対して悪益であり、国家の中で最も脅威となる。 I read this part.
Okay, great. Good, good. That's good. Another pope said, it was proposed that all religious persuasion should be free and their worship publicly exercised, but we have rejected this article as contrary to the canons and councils of the Catholic Church.
ピウス7世が言った言葉、宗教的信念がすべて自由であるべきであることはが提案されました。またそれらの礼拝は公になされました。しかし私たちは霊典及びカトリック教会の最初の宗教会議と反するこの記事を拒絶しましたと。
Now someone may argue, look, this was 200 years ago, and surely the Catholic Church has changed a lot since then. This is the old times. Things are much better now.
これはもう2000年以上に書かれた、200年以上前に書かれたことであって、もうカトリック教会は今ではすっかり変わってしまったでだろうという人たちもいます。
But the principles haven't changed. Let me show you a quote that says that.
しかし、この原則はですね、今でも変わっていないんです。
For example, this was the previous pope, very popular man.
この人は今の方の前の方であった、非常に人気のあった人ですね。
And this is a Time magazine report about his trip to Poland.
タイム誌に掲載された記事ですけれども、このローマ法がですね、自分の故郷ポーランドへ行った時の話です。
And it says in English here anyway, it says he denounced, this is what he denounced, excessive materialism. Does it show that? Yes. In other words, and that's we agree.You cannot get happiness by lots of possessions. But he also denounced the separation of church and state.
法王ヨハネ・パウロ2世は極端な唯物主義、これはいいとしまして、次ですね、教会と国家の離脱を非難した。
What about
政教分離を非難したということですね、政教分離の原則。
What about the new pope? Surely he's different.
新しい今の法王はどうでしょうか。彼ならもっといい見解を持っているんじゃないでしょうか。
The latest pope wrote that the Church of Jesus subsists in the Catholic Church governed by the successors of Peter and the bishops in communion with him. In other words, the only true church is the Roman Catholic Church.
ベネディクト16世はこのように述べています。ペテロの継承者による統治と彼と交わる司教たちによってカトリック教会に内在している。つまりどういうことかというと、唯一の教会、神の教会はカトリック教会だけであると言っているわけですね。
So what has all this got to do with this second beast that came up out of the earth?
そういったことと地から昇ってきた第二の獣と何の関係があるのでしょうか。
And here's where it becomes significant.
ここからがですね、重要な点であります。
Because the Bible says, after this beast came up like a lamb,
最初は子羊のようであったこの第二の獣、地から昇ってきた獣が、
Something very scary is then said about this beast here. Scary, worrying, is then said about this beast here.
この獣についてですね、ある恐ろしい記述が黙示録13章の中にあるんです。
Oops, I just got to find it now. Oh, here it is. And you can read this in your Bible. It says, he spake as a dragon.
黙示録13章の11節。その獣が竜のように物を言ったと書かれているんです。
Now, who was the dragon?
竜とは誰のことでした?
Yeah,
Satan?
Yeah, yeah.
その通りですね。
So there is a change coming for this to be fulfilled.
この予言が成就するためにあたってですね、ある変化が見られるようになるわけです。
And when it speaks like a dragon, what does it say?
竜のように何を言うんでしょう。
We can read it in verse
15. 15節にそのことが書かれています。
It says he tells those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and lived. Does it say that there? Is it?
No, not really.
Okay. It's verse 15. Would you like to check out verse 15?
黙示録13章の15節ですけれども。
In English it says,
okay, ごめんなさい、14節ですね、本当は。剣の傷を受けてもなお生きている先の獣の像を作ることを地に住む人々に命じたとあります。
So when it speaks like a dragon, what it's saying to those who dwell on the world,
竜のように物言うとはですね、世の人々に向かって
is that those on the world should make an image to their other beast that was wounded by the sword. And that was the, as we saw before, the Roman Catholic papacy.
先ほどローマ法王教であることが判明した先の獣、剣の傷を受けて致命傷を負ったこの獣を拝むようにというわけです。言うようになるわけです。
The verse says this power was given power to give breath to the image of the beast or life.That the image should both speak. Here's the Japanese, I think, there.
15節、それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにした。
And cause as many as would not worship the image of the beast to be killed.
またその獣の像を拝まない者を皆殺させたとあります。
So this beast, which came up in a lamb-like way, very gentle, with good principles, good constitution.
はじめは子羊のように非常にいい原則にのもとで静かに、発展してきたこの獣がですね、
is going to change in character.
この性質を変えてしまい、
and bring persecution to the whole world.
全世界にその迫害の手を伸べていくというそのような予言なんです。
How could that be?
どうしてそのようなことが起こりうるんでしょう。
Now verse 15 said this beast had power.
15節を見るとその獣がですね、権力を握ることが記されています。
So it comes out in Japanese, he has power. Verse 15, he had power to do just a short expression, he had power. I'll look it up for you, hang on. 13, 15. His power to give life unto the image of the beast.
Okay. 日本語の聖書、口語訳聖書にはちょっと見受けられないんですけれども、15節を見ると、その獣の像、さっきの獣の像に息を吹き込む権利を有したと書かれているんですね。
So does that come through? He has power to give life unto the image of the beast.
獣の像に息を吹き込む権力を握ったということです。
Okay.So does the United States have power?
そのような権力をアメリカ合衆国は有しているでしょうか、持っているでしょうか。
The answer is yes, it has lots of power.
その通りなんですね。アメリカ合衆国はかなりの権力を握っています今現在。
Here's a quote which says AmericaIs the planet's sole remaining superpower.
これはタイム誌からの引用です。1994年ですね。アメリカは地球上で唯一残っている偉大な 力あるいは権力と訳されます。
How is it that America is the sole or the only remaining superpower? How is this?
どうしてアメリカ合衆国がですね、地球上で唯一残っている偉大な権力ということができるでしょうか。
You can understand this if you look at the military budgets of all the various nations in the world.
これ世界中の主だった国々のですね、で使われている軍事費の比較なんですけれども、
These are figures from four years ago.
これは4年前になされた統計です。
And some of these numbers have grown a little bit since then.
以来少しはですね、他の国々でも軍事費の割合がですね、上がっていると考えられますけれども、
And this number here has grown as well.
左側の軍事費もですね、さらに上っています。
This is annual military spending in billions of dollars.
年間のにその費やされる軍事費なんですけれども、その比較ですね。
And this yellow line represents the United States
budget. 黄色い部分がアメリカ合衆国の軍事費を表しています。年間の。
The next closest one is China.
その第2位に位置しているのが中国ですね。
In fact, America is so far above everybody else.
どの国と比べてもアメリカで使われている軍事費というのは、ダントツで多いことがわかります。
日
以下のですね、12から15の国々がで使われている軍事費を全部合わせたぐらいの値に相当したんですね。
Are there any American bases in Okinawa?
沖縄にもアメリカの軍の基地ありますか？ Many, they say.
Well, you're not alone because America has bases all around the world.
もちろん沖縄だけではありません。世界中にですね、アメリカ軍は基地を据えています。
Particularly around the Middle East now.
特に中東に多いんですね。
These are countries where America has permanent established bases.
アメリカがもう恒久的に、設置したですね、基地が中東にあちらこちらにあります。
Here's a more global expenditure. This is 2005.
2005年の統計ですけれども、 Global what?
A global military expenditure 2005.
OK.
And again, the biggest slice of the pie is the United States. Here we are.That's better. Yes.
2005年の世界的な軍事経費の配分、やっぱり2005年もアメリカ合衆国がダントツで多いですね。
Why does America spend so much?
どうしてアメリカはこれほどの軍事費をですね、毎年毎年使っているんでしょうか。
This has been its military spending. Then suddenly it went up huge.
アメリカ合衆国軍事経費ですね、最初はそれほどでもなかったんですけれども、突然ある時点からぐんと上がっていますね。
This was just after 2001.
一体2001年頃から。
Did something happen there?
何か起こりました、2001年に。
Yes. Something shocked America. Something shocked the world here.
アメリカで驚くべきことが、事件が起こりました。
In fact, if you look at whatAmerican taxpayers' money is spent on. This is a graph.
これはまあアメリカでですね、どのように税金が使われているかというグラフですけれども。
And the biggest slice of the pie.
一番大きい部分が
is everything connected with the military.
軍事費になっているわけです。
Both current military spending plus previous wars.And pensions and things for soldiers, etc.
OK. 現在の軍事費、過去の、まあ、対戦でですね、働いた兵士らの、まあ、年金とかそういったものに使われているわけです。
Now, this is very unusual because before World War II, military spending in America was very small.
第二次世界大戦までアメリカの国でですね、 使われる軍事費というのは非常に割合が小さいものでした。しかしも今現在アメリカはですね、世界の我々が世界の警察であると考えています。
You may remember a man called Yasser Arafat.
アラファテ、ヤッセル・アラファテという人、覚えていらっしゃいますでしょうか。
He said there is, he says, sorry, here, America is like the new Rome, because just because old Rome was the undisputed superpower, America is now number one.
アラファテさんが、アメリカを新しいローマと呼びました。なぜなら古いローマのようにアメリカは誰もが認めるこの時代のスーパーパワーだからである。
So to summarize, we'll wrap up very soon.
Here, 急いで話をまとめていきたいと思いますけれども、
This beast coming up out of the land.
この地から、陸から登ってきた獣は、
A beast is a kingdom or a nation.
獣ですから、これも国家であります。
And certainly America is a nation.
そしてアメリカ合衆国ももちろん国家ですね。
Coming out of the land means it was relatively unpopulated.
地から登ってきたというのは新たな、あまり人のですね、住んでいない場所から、建国されたということです。
So it didn't rise by one mighty empire conquering another mighty empire.
別のですね、超大国を、帝国をですね、やっつけて、のし上がってきた国ではありませんでした。
It rose into power round about the same time the papacy received a deadly wound from the French army.
そして法王教がですね、フランス軍によって打ちのめされた。ちょうどその頃に、頭角を現してきた国家でありました。
It's founded on good Christian Protestant principles.
当初は、クリスチャンの素晴らしい原則にのっとって建国されました。
Those horns are like lamb, lamb-like horns, so it's
角の部分は子羊の角のようであったと書かれています。
Which indicates youth and Christ-likeness.
つまり、まだ若い国だったということ、それからキリストの精神がまだキリストの精神を帯びていたということです。
The prophecy said it would have power, and America certainly has a lot of power, more than anybody.
予言によると、この国がですね、大きな権力を持つようになるということが示されています。
So why is the Bible bringing America to focus in this prophecy?
なぜ聖書がですね、アメリカ合衆国をこのような予言の表舞台に、表しているのでしょうか。
Because in conjunction with the first beast in that chapter, it's going to have a big influence over God's people around the whole world.
なぜなら、黙示録13章の最初に出てきた獣とですね、関係を持って何らかの大きな影響力を世界中の人々に振るうことになるからです。
Just as in the past, the papacy used the nations around it to do its work for it.
ちょうど過去において、ローマ法教がですね、その権力を振るって周囲の国々にですね、その力を及ぼしたように。
The prophecy is suggesting that the papacy is going to work with the United States in the future to do its work again.
その将来、法教がアメリカ合衆国と協力して、その権力を再び振るうようになるということが、実は予言されているのであります。
But you might say the principles of America and the principles of the Catholic Church are so far apart. How could they ever work together?
アメリカ合衆国が掲げている原則とローマ法王教が掲げている原則はあまりにも食い違っているのに、どうしてこの、2者が協力してですね、その権力を振るうようになるということがあり得るのだろうかと、質問が上がることでしょう。
Sadly, they are working closer and closer and closer together.
しかし今現在現実にですね、お互い密接な関係をですね、持っております。
And it will be well-intentioned. They'll mean well, but the sad results will be persecutions of the Dark Ages again.
そして、両者が協力して素晴らしい働きをしようという意図が見受けられるんですけれども、その結果は迫害に及ぶのであります。
Just as in the Dark Ages, when peopleCommitted horrible persecutions, they thought they were doing God's will.
暗黒時代に、中世時代に大迫害が行われましたけれども、迫害をしている側の人たちは、これは神様のために、自分たちは神の側にいると信じてやっていたんです。
And people in America do not recognize the true character of the papacy.
アメリカの人たちはこの法王教のですね、本性を知らずに彼らに踊らされているのであります。
For example, the previous president, President Bush,
例えばこの前の大統領、ブッシュ大統領はですね、
called the Pope a hero for the ages.
ローマ法王に対をですね、この時代のヒーローと呼びました。英雄扱いしているわけですね。
And certainly John Paul did a lot of good work.
確かに、特にヨハネ・パウロ2世はですね、素晴らしい働きをしていたように思われますが、
But the system that he represents is diametrically, it is a tricky word, or exactly opposite to the principles of the US Constitution.
彼が代表しているその組織はですね、アメリカ合衆国の憲法の精神と全く相反する精神の上に乗っ取っているわけです。
You saw this picture before, the three presidents.
先ほども紹介した写真ですけれども、
Here they are kneeling before the Pope's body.
これはヨハネ・パウロ2世の遺体にですね、彼らが前でひざまずいている光景であります。
We're right on time, so we better. Here's some documents worth examining. Just to understand that the current pope, for all the niceties, everything nice on the surface, the principles that the church holds to are just the same as they were in the Dark Ages.
今の方をですけれども、この人もですね、まあ、素晴らしい働きをしているかのように見えるかもしれませんが。あくまでこのローマ法王教がですね、保っている原則、精神は中世時代と何ら変わっていないということを申し上げたいんです。
He wrote a document which stated this here, which says、
これはそのベネディクト16世が書いたものですけれども、
It is incorrect to refer to Christian churches ranging from Orthodox to Protestant asSister churches of the Catholic Church.
東方正教会からプロテスタント教会に及ぶクリスチャン諸教会をカトリック教会の姉妹と当てはめるのは間違いであると言いました。
Here it should say, other churches have defects and were in a gravely deficient situation because they do not recognize the primacy of the Pope. In other words, the Pope is head of their churches.
さらにこう言いました。他の諸教会には欠陥があり、重大な欠陥のある立場にある。なぜなら彼らは法王の権威を認めなかったからである。
Well, there's lots more we could share.
他にもそういった文献はですね、いくつも挙げることができるんですが、
But the U.S. administration is working very closely with the Vatican.
今現在アメリカ合衆国政府はですね、政府を挙げて密接な、バチカンと密接な関わりを保っております。
And as this trend continues, it's going to lead to the situation we read about, where persecution will begin.
このまま行くと、ヨハネ、黙示録13章で描かれている予言の成就へと至ることでしょう。
Now God has a grave warning about anyone who follows this system that's going to be bought in the future.
この体制にですね、従っていく者がどのような運命をたどるかということを聖書は警告としてこのように述べています。
You can read it in the next chapter, the warning in Revelation 14.
次の章、黙示録14章に書かれている言葉ですけれども、
It says a third angel followed, saying with a loud voice.
第三の御使いが大声で言った。
If anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or his hand,
獣とその像と拝み、額当てに刻印を受ける者は、
Is that the right one?
Mm-hmm.
Okay, good. Fantastic. Excellent. It says, He himself shall drink of the wine of the wrath of God.
神の怒りの杯に、盛られた神の激しい怒りのぶどう酒を飲む。
And the answer is found, oh, the, what do you say answer? Well, this is what verse 12 says.
さらに読み進めていきますと、12節に、
Here is the patience of the saint. Here are those who keep the commandments of God, not any man, and the faith of Jesus.
この第3天使のメッセージ、このようにして締めくくっています。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると。
A decision will come between, and everyone will face this, between worshipping Jesus, the Creator, or a false system of worship set up by this beast image.
全ての人がやがて創造主であるイエス・キリストを拝むか、この獣を拝むかの選択、決断を迫られる時がやってきます。
And it won't look like a horrible monster. It will have a Christian face on it.
まあ聖書では予言ではですね、恐ろしい形相で描かれていますけれども、実際はキリスト教の装いをしています。
It may look superficially very nice, but
信心深い様相をして現れることでしょう。
But underneath will be a monster.
ただその奥底はですね、腹黒い状態であるということを予言は描いているわけです。
Because it will be perverting the true gospel of Jesus.
なぜならこの勢力、獣の勢力がイエス様の真の福音を歪めて世界に提示するようになるからです。
So we need to understand about this mark of the beast and what it is.
この獣の刻印が何であるか私たちは理解する必要があるんです。
Now we're 10 minutes past time, so let's close here.
ここで一旦終わりまして、夕方の時間でですね、続きをお話ししたいと思います。